The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロウです。
はい、打ち合わせというか軽くね、はい、事前に話したところではもうちょっといろんな話するはずだったんですけれども、前回はカメラ、シャッター音の話とかカナダで買ってる話まで広げちゃったんで、ちょっとね長くなっちゃって、その他ね、指紋認証のセンサーの話とディスプレイとガラスっていうところでかなり時間を食っちゃったので、前回はそこまでで終わりっていうことにさせてもらいました。今回は大きなトピックは一つ、これは世の中になかなか出てこない話だろうなっていうのもあるので、うん、一つしたいんだけれども、ちょっとちっちゃいのを順不同に少し話していきたいなと思います。はいはい、ちっちゃい話として、まあ1個目はハードウェア、前回話してたと思うんですけれども、すごいちっちゃいところで言うと、ニュアンスネオの初代から2代目のリローデッドはカバーが共通だっていう話をしたと思うんですけれども、はい、ね、カバー共通なので基本的なハードウェア設計は一緒なんですけれども、カメラとディスプレイはちょっと違うんですよね。その上で残ってるところとして、上下の樹脂部分っていうのがあって、
はいはいはい、
黒い部分なんですけど、
はい、
そこは初代の時にちょっと反省点があって、上下のところがまず若干割れやすいっていうのがあって、これもね、大手メーカーだとドロップテストって言って、そのいろんな角度からいろんな高さから落として、うん、どうかみたいなのをいろいろやるんですよね、
うん、
で我々は軽くはやったけれども、そこまではやってなくて、うん、実際、まあ、思ってる以上にそこが割れちゃうみたいなことがあったりっていうのがあって、うん、実はバンパーといって上下に柔らかい樹脂をこうはめられるっていうようなものも出したりっていうのをしてたんですよね。それによって落ちる時の上下とちょっと出っ張ってるんで左右までカバーできるっていうのをやったりとか、うん、で第二世代ではほんのりそこの厚みも増やしながら、うん、あとはね、なんか傷つきやすいっていうのもちょっとあったんですよ。樹脂って、そのプラスチックってツルッツルなものがまず思い浮かぶものあると思うんですけど、はい、僕らで言うと例えばエアーポッツのケースとかってツルッツルじゃないですか、
はいはいは
い、
そうですね。
でああいうのはニュアンスっていうブランドとしてはやらない、
うん、
で基本的には素材感というか、こう、うん、サラッとしてたりザラッとしてるようなのが良かったんで、うん、シボって言って本当に細かい凹凸をつけるんですよ、
うん、
ただ凹凸が小さいとサラサラで気持ちいい食感があるんだけれども傷つきやすいんですよ。
はいはいはい。
世の中でなんか電源アダプターとかああいういろんなものでツルツルってほとんど基本的にはなくって、シボがあるんだけど、だいたい粗めのシボなんですね。
はいはいはい。
でそういうのは傷がほんとつかないんですよ。だから車の樹脂パーツとかパソコンの樹脂パーツとか結構粗いのが多いんですけど、
はいはいはい、
ただまあ見た目あんま良くないんですよ、
うんうんうん、
でテントとお話しして、シボっていうよりはテクスチャーといって、こうラインをこう入れることによって傷はつきにくくなりつつ、かつデザインしたようなデザインとして仕上げるっていうのをやったりっていうのを細かいところですけど工夫して、まあ、あとこうストラップホールなんかも、はい、当時は iPhone になかったですし、まあ、今も iPhone にはないんですけれども、つけたりっていうのがちょっとした改良点入れたりっていうのはしてましたね。 まあすごいちっちゃい話ですけどね。
けど一個一個そんなんこだわってたらすごいっす
ね。いやーそうですよ。だからほんとね、みんなが思う以上にその前に言った中国の工場のリファレンスモデルを採用しとけば、もう全てが完成されていきなり売れる。だけれども、うん、まあそこをね、僕らはこう一つ一つのところで、しかもやっぱ初代で売ってたから第二世代では改良しようっていうところがいろいろ出てきて、細部のこだわりまでやってましたねと。まあこれはちょっとちっちゃい話ですけどね、
はい、
であとちっちゃい話としては発表会、発表会の話さらっとね前にやったと思うんですけれども、初代の時っていうのはマイクロソフトの発表会があって、そこに僕が出てきて、トリニティのニュアンスでスマホ出しますって言って発表されてから、あの発表会自分たちでやったんですよね。なんですけど、このニュアンスネオリローデッドの場合はリローデッドを出しますっていうことを一言も言わずに、新しいものを出しますっていうことで発表をまずしたんですよね。
え、それはなんでなんですか？
これまたちょっとあの本当に別の回で、はい、展示会の話した時もちょっと別の回でもやるって言ったけど、軽くだけ言うと、はい、僕はこういう製品、自分たちが、うん、まあ約1年ちょっとかけて作った思い入れがある、うんうん、そしてこだわった製品を出す時には、うんうん、最初に製品を言わない方がいいと思ってるんですよ。これはこの後の発表会なんかでも同じことをしてるんですけれども、うんうん、発表会ってやっぱり驚きも必要かなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
今ってアップルの、ね、発表会って事前にねリークいろいろされちゃってで、
うん、
でなんか大体知ってることを答え合わせしたよねみたいな感じになって、うんちゃうんだけれども、
うん、
でもその中でもあのやっぱり事前には分かんなかったことって出てくると、うん、おおってなるわけですよ。
うん、
やっぱ知ってるものを見に来てそれをトレースするだけだったら面白くないと思ってるんですよ。
なるほど。
なので何が出んのかなみたいな風に思いながら、その職業ライターのね人とかメディアの人たちにも、
うん、
楽しんでもらいたいし、まあ僕らここでね、まあ例えばさっきの話で、じゃあカメラはソニーのセンサー使いましたとか、ディスプレイはシャープのでとか、まあ大きなところで言えばお財布携帯、ダイオですみたいなことも含めて、以前に言いましたけど、SIM フリーでお財布携帯対応っていうのが世の中になかった
んで、
そこがドンと来ることによって、ああ面白いじゃんってなった方が、来た人も面白いし、やっぱり原稿も書きやすいかなと思って、僕はストーリー性があるものに関しては事前に言わない、
うん、
ティザーといってね、その、うん、発表会やりますよみたいな、
うん、
あの告知はするんだけれども、まああんまり何も書かない。
これ難しいのが、その来てくれる関係性とか自信があったらそっちの方がいいかもしれないですけど、来てくれるかどうかも分かんなかったらちょっと出さなさすぎも、
ここがね、
怖いですよね、
うん、これちょっとね、そういう話も含めて発表会っていう話を一回ちゃんとまとめてやりたいと思いますけど、まあもちろんそういうあのメリットデメリットはあると思うんですけれども、うん、まあいずれにせよ基本なんかスマホはやっぱり出してくるんだろうなっていう話の中で、うん、じゃあ何が出てくるんだろうっていうところは、うん、期待値は初代がやっぱり良かったし、
うん、
で Windows 10モバイルでちょっとっていうのも、まあその後の取材とかね、インタビューでも話してたんで、うん、これ Android なんだろうなみたいなのもちょっと思いつつっていうところで、匂わせながらも内容については一切触れずに、
うん、
メディアの方々にもいつどこで何時から発表会やりますっていうことだけで、うん、まあ同じくたくさんの方々に来ていただいたんですが、まあここで一つ大事件が起きまして、発表会をやって、
うん、
その日に発表会が終わった後に予約していけるっていうのが、僕の中ではベストのシナリオなんですよ。
そうですね。
そうしない場合も割とあるんですよ。
うん、
なんだけど僕はやっぱり面白いねっていうのが出てきた段階で、そのメディアのところに乗っ った時に初めて見ておーって言って予約ってなったら、うん、ポチッとやっぱ行くと思うんですよね、
うんうん、
ツアーというか前に言いましたけれども発表会は2回に分けてやっていて同じ日にね、
うん、
午前と午後でで情報解禁時間っていうのを設定してあって、うん、朝に来ても午後に来ても記事を出していいのは午後7時だったかな確かそれぐらいに設定するんですよそうすると、うん、まあ全メディアが共通でその記事を出せるのが午後7時で朝来てもまあ午後来てもまあ原稿書く時間が朝来た方が長いっていうのはあるんだけれども、うん、まあいずれにせよそれで同時に来てでそれを見た人たちが予約するっていう流れなんですけれども、まあ、予約ができる状態にするってことは、うん、そのウェブサイトとかそういった販売店のところとかの情報はできてないといけないですよね、うん、発表会し終わってから用意してたら間に合わない、
うん、間に合わないですね、うん、
だから基本的には発表会のもっと前にそういう製品ページとか予約サイトはできてるんですよね。まあ当然ながら。うん、で、Amazon でも予約販売をすることにしてたんですよ。
はい。
で、Amazon って何日に公開しますって設定はもちろんできるんですけれども、うん、
はい。
基本それって午前0時にオープンするんですよ。
ほうほうほうほう。
で、もちろんちゃんと特別に指定しておけば何時ってできる、うん。はずなんですけれども0時に Amazon が掲載しちゃったんですね発表会の日のまあたまにあるよねなんか他のやつでもね iPhone なんかもそうだけどどこどこのキャリアのページに出てましたとか、
はい、
まあそういうのでいきなり出ちゃって、まあ、目玉だったさっき言ったようなお財布携帯とか、
うん、
Android とかまあもちろん予約ページだからもう全てのスペック出てる、
う
ん
そうですね、
っていう大事件が起きてすぐにね止めてもらうのも夜中だったんでなかなかできずに、
はいはい、
まあ朝止めてもらったんだっけかなだけどね、うん、もう見てて
あみんな知ってたんですか
あそりゃそうでしょ
か
ネットメディアももうアマゾンに載ってたみたいなので出ちゃうから
いや
だから僕がさっき言ったような面白いとかその驚きみたいなものを提供するのに失敗しちゃったんですよ。
なるほどね。
もちろんね、その予約サイトではわからないストーリー、はい、自分たちがどういうことを思って、どういう苦労して、何を実現したのかみたいなストーリーはね、Amazon のページではわからないので、
うん、
もちろん伝えることはあるんだけれども、とはいえ、SIM フリーでお財布携帯できたのみたいなのを含めて、うん、そこはもう、バレちゃってるっていう状態で発表会を迎えるっていう悲しいことがありましたと。
なるほど、
はい、一応悔しいんで、はい、僕も当日ちょっと変えようと思ってもともとそのスライドは作ってプレゼンのね、
はい、
スライドは作ってたところに挿入して1枚画像で、
はい、
スマホが1ミリになってるっていう薄い画像とそれを指で持ってる、はい、今回の Apple の iPhone Air の画像と一緒だけれども、
はいはい、
あれの1ミリ版を作って、
はい、
世界最薄1ミリスマートフォン登場みたいなのを発表会の最初に出したんですよ。
バレてるのに。
バレてるけど実は違うものを出します的なね、
はいはいはい、
感じで。ありえないじゃん1ミリって実際は、
う
ん
そうですね、
だからちょっと笑いが取れるのかなと思ったら、はい、誰も笑わなくってお
っと
うーん最高に滑りましたねうん一瞬えってなって笑うっていう流れを想定してたんだけど、はい、誰も特に反応なくでも悔しいからいやこの違う内容を言うとあれだから午前の回で滑ったけど午後の回でも同じことやって滑るっていう、
はい、なるほど
というですね小ネタがありました。もう本当、はい、あの時は Amazon 何してくれてんだと思いましたけどね、さてじゃあちょっと大きい話に行きますね、
はい、はいはい
ニュアンスネオリローデッドは僕の中ではその初代の Windows 10モバイルでこうだったらなっていうことを実現できてるところが大きかったと思っていて、これこそ日本のキャリアで販売してもらいたいと。初代の時にはちょっとお話ししたけれども有線のグループのところでやってもらったんだけれども、こっちはもっと大々的にやってもらいたいっていうのもあって、まあ、ソフトバンクやドコモや au にキャリアとして扱ってほしいっていうのをオファーしたいっていう思いがすごく強くあったんですよ。
はい。
まあ最大のまずハードルは、なんせ誰に言ったら
確かに
これできんのと、
はい、
ドコモショップで売ってる携帯は誰がどういう経路で提案したら採用されて、はい、
そうですね、
全国のショップで販売されんの、
はい、
ことすら分かんないじゃん、
うん、
そもそもさ、やっぱ基本的には超大手の端末しかやってないね。
けど既存の事業で何かしら商品ってなんか流れてたりしなかったんですか？
その話で言うと、ソフトバンクはソフトバンクショップで我々の製品を一部置いてもらったりっていうのをしてましたと、
うん、
ただキャリアとして端末を販売する部門とアクセサリーやる部門は全然違う。例えば超テクニカルというかの話で言うと、ソフトバンクってソフトバンクショップのアクセサリーをやっているのはソフトバンク本体ではなくって SBC&S というグループ会社なんですよ。これは僕らが一番付き合いが深い会社なんだけどね、うん、ここ経由で我々のアクセサリーも置いてもらってるんですよ、うん、なんだけどアクセサリーなんですよ、
うん、
なので本体は SBC&S は関係ないんですよ。
グループは一緒だけど別会社なんですね。
そう。だからいかに SBC&S と我々がパイプが太くてもキャリアでの端末を扱うのとはわけが違うんですよ、
うん、
とはいえ、まあ SBC&S もソフトバンクでいうと昔ソフトバンク BB と言ってソフトバンクのまあ創業なんだよね、うん、昔の孫さんがそのやってた頃、僕言ったか忘れちゃったんですけど、トリニティもソフトバンクの今でいう SBC&S との売買契約書の名前は孫正義と星川哲司だからね、とはいえだからそういう形で深いところでもあるしっていうので、うん、紹介の紹介みたいな形でソフトバンク本体の人を紹介してもらって、
うん、
端末を担当している人にプレゼンはさせてもらいました、
うん、
ここがある意味一番簡単ではあったんですよね、付き合いからいけたんで。ただやっぱりソフトバンクで取り扱うにはまず企画からソフトバンクの人たちとやらなきゃいけない。
ほうほう。
要はそのできてるものをただ扱うっていうのは基本的にはない。
なるほど、そうか、うん、
で向こうの仕様とか、まあいろんなね、その最低限表に見えてないような裏側の、ね、ソフトバンクの基地局とのやり取りも含めて、まあ、すぐに端末を、まあ、今あるっていうか発売する前にもちろん話してるんだけれども、
うん、
もう出来上がってきてるぐらいのものでやるのは難しいのと、やっぱサイクルとしては、うん、まあ、2年先ぐらいまで見てちゃんとやってるから、一緒に作って2年後とか3年後に一緒に出すっていうのができるんであれば検討の余地はある。
要
はうちの初代のを見てて、まあ、デザインとかコンセプトとかそういうのは面白いと思ったと、う
ん、
ただそれって現時点ではお断りではあるじゃん。
まあまあまあまあまあ、
うん、これはやんないって話だから、
うん、
まあソフトバンクで言うとそこでも諦めきれずにソフトバンクの当時の社長、はい、宮内さんっていうんですけど、はい、孫さんから受け継いだね。で年始に菓子交換会っていうのがあって、ソフトバンクと関係者のところで簡単に言うと名刺交換会みたいなのがあって、宮内さんが出るとちょっとあるツテを使ってそこに行かせてもらって、
うん、
基本的には並べば必ず名刺交換させてもらえるんですよ。
ほらほら、
そこに入り込んでまず 一瞬でもいいから話したいと、
うん、
やっぱりその日本のね超大手の会社の社長とちょっとでもいいから話せるってないじゃないですか、
うん、なかなかないですね、
はい、どうしても宮内さんと10秒でもいいから話したい、
うん
ね
うん、
いうのがあってでその菓子交換会に行って、
うん、
宮内さんに名刺交換するのと同時にいやうちの会社実はスマホ作ってまして、
うん、
御社にどうしても取り扱いしてほしいんですよ、
うん、
いう話をして10秒ぐらいでみんなどんどん挨拶だけして入れ替わってたんだけど、うん、自分計測では、
うん、
あの5分ぐらい話
す。おーすごい。
まあスマホをやってそうに見えないしスマホをやってるメーカーで知らないメーカーはそんなにはないと思うんだけれども、ね、全然知らないっていうやつが来て、うん、そこで急にスマホをやっててって、うん、カタログと最初からサンプルと用意してて、うん、これがこうでこうでみたいなのを言って、うん僕の中では5分ぐらい話せたという認識があるんだけれども、うん、まあもちろん宮内さんがいきなり決めるわけじゃないんで、
うん、
その担当を紹介してもらうっていう話になってもともと言ってたところよりは上のレイヤーを紹介してもらったわけだよね、うんまあ、社長経由から来てるから
成功っちゃ成功ってことですよね
そうただ実際問題現場の意見と変わらない話だった
うん
まあ、やっぱりソフトバンクとして出すから、
うん、
シャッターオンの時も言いましたけれども iPhone をやってるけど Apple としてじゃなくてソフトバンクの iPhone として出すから、
うん
まあ、ちょっと Apple は特別、
うん、
当然彼らと相談して仕様を決めて出すなんてことはないんだけれども、
うん
まあ、普通のメーカーはそうなんですよね、まあ、その分買い取るんですよね、
うん、
でまあ宮内さんのところは行って現場も上のレイヤーも紹介してもらったんだけれどもダメでただソフトバンクは Y モバイルっていうグループのね方があって格安スマホラインナップの方がでこっち側で検討してあげるっていう話があって Y モバイルはそのソフトバンクと違ってその Y モバイルで企画して端末作るみたいなのまではやってなかったんだよねなので Y モバイルのトップの方を紹介していただいて、その時はあまりちゃんとプレゼンさせてもらう時間いただいて1時間ぐらい、
うん、
あのいろんな話をしてこれは面白いねっていうことで、うん、ただ構造上ちょっと僕詳しくは聞いてないけれどもソフトバンクでも Y モバイルでも基本的にほらフランチャイズなんですよね、はいはい、ソフトバンクショップとか Y モバイルショップっていうのは、はいはい直営は本当一握りしかなくって、うん、でそうするとショップに売るわけなんですよね端末を直でやる場合と一次流通があったりする時もあるんだけれどもショップって基本的には僕の理解では買い取りなんですよ、
うん、
だから我々の製品をちょっとやろうっていうのにはフランチャイズしているショップは厳しい、
うん、
いうのもあって直営店だけならいいよっていうことで直営店でやってもらったんですよ当時六本木とか、
はいはい、
にあったんですよ Y モバイルって
何店舗ぐらいあったんですか
忘れちゃったんだよなでもねまあ多くないよ5店舗とか
うん、うん、
ただいいところにあるね直営店、
うんうん、
にちょっとこう我々の重機も置かしてもらってとかっていうので、うんまあ、我々の製品がね、まあ、ソフトバンクはかなわなかったけれども、まあ、Y モバイルでは取り扱いしてもらえた、
うん、すごい
次がドコモ、
はい、
まあ、NTT ドコモやりたい、
うん、
ドコモはもう何が何でも何のつてもない一切ない、
うん
うん、いう状態だったんだよね、
うん、
どうするかここをちょっとガジロさんうちのコンサルだったとして、
うん、
ドコモで扱いたいというふうに経営者から相談されたらどういう経路でいきますか
だけど分かりやすいのでいくとまずドコモ本社にまず行くっていうのが一つじゃないですか
いきなり本社に行くの
そうそうそうそう
受付でまず入れないけどね
あやけど受付からヨドバシ口座開いたことありますよ
なるほど
はい受付で門前払いされてその受付の目の前に2時間ぐらいずっと居座ってたら通してくれたんですよもうちょっと担当者会うって言ってるんでもう行ってくださいみたいなんで
なるほど
みたいなこともあり得るかなと。
ヨドバシとやっぱね、はい、NTT ドコモで言えばあの会社の規模が全然違う。
なるほどね。
あとヨドバシは割とそういうとこあんだよね。うん、人情深いというか、はいはいはい、あとやっぱりいろんなメーカーを扱うのが重要だから、
うん、もうドコモか、ドコモだったらやけど、まずドコモとかのキャリアの1リアル店舗とかのコンサルっていうのは存在するんですよ。そこにとりあえずまず相談して、はい、うん、どっか経由で行けるんかっていうのを聞くのと、
うん、
けどそれもなかったら、
うん、
けどもう何にも当てないんですもんね。もう店舗行って聞くんが早いかもしれないですよね、
う
ん、
そうだね。
こういうお話しようと思ってるんですけど、どういった部署から行けばいいでしょうかみたいな、
うん、
正直に行くんが一番早い気がします ね。
まあ僕がこのトリニティ始めた時の量販店を広げる時はそういうね、うん、ところもやってたけどね。ただまあ多分だけど、さっき言ったようにフランチャイズだから、
うん、
店舗行っても、
はいはい、
うん、直営店行くしかないのかな、
うん、確かに確かに。
まあ何したかっていうと、こういうのって新規営業は一番大変なのがキーパーソンに会えないっていうとこなんだよね、うん、で特に大きな話していた場合、さっきの宮内さんでも前に話したソニーの時も、平井さんから来るとトップラインで来ると扱いが違うみたいなのがあるね、うん、やっぱボトムで行くと、うん、なかなかこういい話だったとしても扱ってもらえないとかあるんでね、うんうん、トップへいきなりできる限り商談するためにはっていうので僕が使ったサービスがあって、でそれが、うん、あの顧問名鑑っていうサービスなんですよね。顧問名鑑っていうサービスは大手企業とかそういったところで社長やってたとか役員やってたっていう人の人脈を生かして紹介してくれるサービスなんですよ。でその人が、まあ、一応トリニティの顧問として契約して、その人が間を取り持ってくれるっていう仕組みなんですね。まあもちろん紹介してくれる人もリスクあるんで、変なやつばっかり紹介してたら嫌われちゃうんで、
うん、
その人もまあどういう会社で何紹介したいのかをちゃんと精査した上で顧問契約をするんだけれども、うん、まあそこから紹介してもらった人が何人かいて、
うん、
その人たちの人脈を使いながら生かしてもらったと。これはね、僕は結構いいサービスだと思うし、うん、僕らみたいなちっちゃい会社でも、
うん、
最終的に NTT ドコモの商品部、そのスマートフォンを何にしようとかどういうものを作ろうって決めているところの部長、執行役員の事業部長にプレゼンをさせてもらう機会を得たので、普通はできないよね。
そうですね。
このサービスはすごいね、人気で、あの今類似サービスもいっぱい出てきてるぐらいなんだけれども、うん、ドアノッカーといってね、ドア開けてもらうところが一番大変で、話さえ聞いてもらえればいけるのにっていう話ってやっぱいっぱいあるじゃね、
うん、そうですね。
まあこの仕組みを使って NTT ドコモにはプレゼンさせてもらうことができたんですが、
うん、
まあ結局話としては一緒なんですねソフトバンクと、うん、やっぱりそのドコモのプロダクトのポートフォリオがあって、それに合わせて、まあこういう端末も今までやってないし、あの面白いとは思うけれども、まあ彼らの企画チームと一緒に2年後ぐらいのものでやっていかないとできない。っていうことで、まあ、NTT ドコモ経由ではないんだけれども、今も大手でやってますけど、IIJ っていうね、MVNO があって、でそこの IIJ で取り扱いをしてもらうっていうぐらいのところには行けたんですけれども、まあ IIJ もかなり力入れてやってくれて、なんか予約始めた時はすごいいっぱい予約来たんですよね、はい、っていうぐらい。まあ IIJ もね、 SIM フリー普通にねやってるキャリアではないんで、特徴のあるものをやりたいっていうのもあったんでやらせてもらった。で、あと KDDI ですね、
はいはい。
で、KDDI も話としては似たような話で、顧問を使って動いてったんだけれども、うん、こちらも結局は KDDI、まあ AU 本体としては 同じ話で、もうできてるものを扱うっていうのは難しいと、うん、あのソフトバンクで Y モバイルっていうのと同じように au の UQ モバイルっていうのがあって、うん、グループのところでね、でそこでなら検討できますよっていうことがあったんで、そっちを紹介してもらって、で UQ は若干あの厳しくって、 UQ で取り扱う端末は au の IoT 総合接続性試験っていうのがあって、はいはい、au の基地局に対して正しく接続して正しくやり取りして正しく使えるかっていう au がやってる試験があって、うん、でそれ通ってないと UQ では扱えないっていう話があって、それはやったるしかないなっていうので、でその代わりちょっと割引して、あ向こうもやる気の話で言ってくれて、でそこの IoT 通すためにちょっと前に言った値段、試験場はめっちゃ高いんだけれども、それをちょっと割引してくれて、で試験させてもらって、まあ長山さんその他のおかげで、はいはい、あの試験は通って、
はいはい、
で UQ の取扱いラインナップに入れてもらったと。
へえ、三大大手のその直は無理でもその下のグループのところ全部入れたんですね。
そう、そう、 UQ はしかもちゃんと UQ のカタログにも載ってるから。
へえ、うん、
まあポットででむしろドコモから発売されたらすごい話になるぐらいで、うん、むしろあの僕らも作りきれないかもしれないし、品質管理とか僕らのレベルで追いつけなかったかもしれないなっていうぐらいなんだけど、うん、まあ当時は一旦全キャリアトライしようみたいな気持ちでいたし、うん、iPhone の代わりとしてはニュアンスネオが一番いいんじゃねえかぐらいの、うん、つもりでいたんで、まああらゆる手段を使って3つのキャリア、あの当時は楽天なかったんでね、この3つのキャリアに行って、まあトップのキャリアは同じような理由でうまくいかなかった。だけれども断る時にのちょっとね、少し褒め言葉的なのでね、まあ、一緒に作って2年後ぐらいに作り上げるんなら可能性ありますよっていうのは、まあ一応3社とも言ってくれたけれどもね、まあこれはちょっと分かんない本音かどうかはね、
うん、
で、まあ、Y モバイルの直営店と、まあ、Y モバイルは直営店だけだったんで、特にあんまりカタログに載るとかではなかったけれども、まあ、IIJ は一応 MVNO としては最大手、
うん。
NTT 系であとね、OCN モバイル1。
ああ、はいはいはい。
ここか IIJ が1、2を争ってたはずっすね。うん、ここでも扱いはしてもらってっていう感じで、
すごい
一応やらしてもらったんで、キャリアっていう意味で本当の本命はいけなかったけれども、うん、まあそれなりには
いやすごい
ですね、扱ってもらったと。はい、まあめっちゃ余談ですけど、
はい、
初代のニュアンスネオをやってくれた U モバイルは、うん、使ってはないですね
あの時
そう、売れなかった、あの返品するしないの時の、
はいはいはい、まあまあしゃあないですね、それは。
はい、それはしょうがないです。ということでちょっと細かい話もって言いつつ、本命話しててかなり時間が長くなってしまったので、
はい、
まあこの話はねなかなか聞けない。
そうですね、なかなか
と思いますよ。
いや、この3つ、まあ4つか、はい、もう入れたのすごいっすよね、
はい。わかる人には面白い回かもしれないなと思うし、うん、リアル経営という意味のリアルは追求できたんじゃないかなと思いますね、うん。あと最後にすごい余談なんですけれども、さっき言ってたソフトバンク、
うん、
宮内さん、
うん、
とその合資交換会で5分話したって言ったじゃないですか、
はいはい、
名刺交換一応してるから、はい、メールアドレスをもらってるわけですよね、
はい、はいはい、
でメールしたんですよ、
はい、
ありがとうございますとか、
はい、
プレゼンさせてもらうようになりましたとか、
うん、
まあ、最終的に Y モバイルの直営店では扱うようにはしていただいたんですけど、うん、ちょっと力不足でソフトバンク自身ではまだ扱えなくて、まあ、今後があれば一緒にやれたらと思います、うん、あの紹介ね、
うん、
お忙しい中していただいてありがとうございます的なね、
うん、
やつをちょこちょこ送ってたんですよ、
はい、
したら、
はい、
これあの僕もよく話言うんですけど、まあ、キャリアのトップで、まあ、ソフトバンクグループの中でもね、
うん、
孫さんの、まあ、ナンバー2って言ってもおかしくない当時はね、うん、ぐらいだと思う。まあ今ねちょっともう引退されて、その人が僕がメールするだけで何回したかな、5回ぐらいメールしたと思うんだけど、うん、 僕の記憶が正しければ5回とも1時間以内に返事が。
はあ。
1行2行の話なんだけどね。
はいはい。
それなら良かったです。頑張ってください。とか。
うん。
ぐらいなんだけど。
なるほどね。
すごくない?だって絶対もっと社内も含めて、
うん、
いろんなメールなりが来てるわけじゃん。
はいはい、はい、はい。
それでもすぐ返事来る。
それ、すごいですね。すごくない?ただその余談でいくと、
うん。
あのペイペイってあるじゃないですか、
うん、
ペイペイの営業本部長かなんかが確かそんなような役職が僕の友達なんですけど、
うんうんうん、
喋ってて話してたんが一番最初の立ち上げの時ってその本当数人でブワーってプロジェクト回す時に、
うんうん、
日曜日の友達の結婚式で2時間連絡が取れなかっただけで同僚のシステムのトップの人が、うんなんかもうブチ切れて電話かかってきてやる気ないんやったらやめろみたいな、
うん、
2時間連絡取れなかっただけで、うん、このプロジェクトからもう抜けてくれみたいなその温度感でやり取りしてるみたいな。でそれを言われてその本人自体もいやいやせめてその日曜日でも対応するけども友達の結婚式の2時間ぐらいはって思ったけどもけどその熱量で来てくれてることが嬉しくて頑張ろうって思った言うて。
なるほどね。
プロジェクト、まあ、
これはもう完全なスタートアップの感じだよね。
そうっすね。
いや分かるよ。その気持ちももちろん分かるし、
まあ、だけどそのソフトバンクグループ全体がそんな温度感なんかなって今話聞いてトップがそれで
そうやっぱトップ中のトップがこれでその僕が普段付き合ってる SBC&S というね方でも、うん、やっぱりね上の方に行けば行くほどレスポンスがめちゃくちゃ早いし、まあ多少そこのレイヤーじゃなくても仕事できるなこの人はって思う人は大体レスポンスが早いっていうことで、うん、僕は社内でもいつも言ってるのがスピードと情熱なんですよ、うん、やっぱいずれにせよスピード感を持って取り組まないといけないことばかりなんですね。我々はデジタルライフだから特になんですよね。これ例えば公共事業とかだとそんなにスピード感を持ってあの世の中は変わっていかないんだけれども、うん、我々はもう明日っつったら他社が同じもの発表しましたってことがありえるし、
うん、
やっぱスピードっていうのはすごく重要で俺もね結構有名な話だけどスティーブ・ジョブズとかアップルのね、うん、あと今のティム・クックだってめっちゃレスポンス早いらしいよ。僕はこの2人とやり取りしたことがないから知らないけれども、
うん、
めっちゃ早いらしい。もうほんと 1,2 行だけどもうそれは誰々に言ってくれとか、
うん、
まあジョブズも昔はメールアドレスみんなが知ってたしティム・クックも昔は本当に名刺交換普通にしてた頃があったから、
うん、
名刺ねメールアドレス載ってるから、うん、あの送ってる人もいるんだけど、
うん、
直で返信するか社内であのすぐ転送して対応させるとかっていうので、うん、早いらしい。うん、だチャット的な感じでもうメールやってたんだよね、
うんう
ん、まあちょっと余談が長くなりましたが、
うん、
本当にいやソフトバンクのトップでいてもこんなレスポンス早い会社はすごいなって、
うん、
普通はやっぱなかなかねこんな1回名刺交換しかも100人以上してんだよ100人以上
え、その時何歳ぐらいなんすか。
いや多分60いくつ
すごいっすよね。年々レスポンスって人って遅くなるじゃないですか。
うん
でなんか僕感じるんですよ。
そうめっちゃ早いしまあ本当にこういう形で仕事してるのでソフトバンクはまあ正直3キャリアの中でも他とは違う形で最初ダメっていろいろ言われてたけれども今や通信品質だってソフトバンクが一番いいんじゃないのぐらいの感じとかいろんな形で追いついてきたのはそういうベンチャー気質とかトップがやっぱりすぐ動くっていうあたりとかっていうのは関係してるかなと思いますね、うん、
いや今日はめちゃくちゃいい話聞けました。
はいありがとうございます、はい、というわけでニュアンスネオリローデともうちょっとだけあるんですが、うん、そろそろ終わりの回に入ってきます。
なるほど。
というわけで今回はここまでとさせていただきます。また来週、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど ちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。